皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。連休の中日なんですけれども、今日は本当にようこそいらっしゃいました。今年度聖学院教会では、キリストの弟子として生きる誠の礼拝をする者たちというテーマで歩みを進めています。そして特にキリストの弟子として生きた人々の歩みから、クリスチャンとしての生き方を共に学んでいます。今日はそんな中で、パウロと一緒に活躍をしたアポロという人から信仰の歩みについて学んでいきたいと思います。アポロというこの人は、エジプトのアレキサンドリア出身のとても熱心なユダヤ人でした。使徒言行録の18章24節以下にそのことが書かれています。こんなふうに紹介されているんですね。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった。このように書かれています。ここで言われているアレキサンドリアの町というのは、エジプトの北の方に位置していて、地中海に面した町だそうです。さらには古代世界においては世界最大規模の図書館があって、学問においても中心的な役割を果たした町、それがアレキサンドリアという町だったそうです。それだけではなくて、七十人訳聖書といって、旧約聖書がですね、ヘブライ語で書かれているものがギリシャ語に翻訳された、その作業が行われたのがアレキサンドリアだったと言われています。このようにアポロという人は学問の中心的な町で生まれ育ったというんですね。おそらくさまざまな教養を身につけていたんだと思うんです。それだけではなくて、聖書にはですね、こう書いてありましたけど、聖書に詳しい雄弁家だったというんですね。アレキサンドリアの町で聖書について詳しく学び、そしてまた雄弁家、つまり言葉を巧みに用いて人々を説得をしたり、また感動させたり論破したりですね、そういうスピーチの技術を身につけていた、それがアポロだったというんです。その賜物を用いて、この人はイエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたと言われています。でもその一方で、ヨハネの洗礼しか知らなかったとも言われているんですね。じゃあまずこのヨハネの洗礼、アポロがヨハネの洗礼しか知らなかったという、そのヨハネの洗礼とは何ぞやということなんですけども、このことについては洗礼者ヨハネ自身が説明をしています。これはマタイによる福音書の3章11節にあるんですけども、ヨハネ自身がこう言ってるんですね。私は悔い改めに導くために、あなたたちに水で洗礼を授けている。これがマタイによる福音書の3章11節で、洗礼者ヨハネ自身が説明しているヨハネの洗礼です。私は悔い改めに導くために、あなたたちに水で洗礼を授けている。要するに、アポロがヨハネの洗礼しか知らなかったという、そのヨハネの洗礼とは何かというのは、悔い改めに導くための水の洗礼だということですね。じゃあ使徒言行録でヨハネの洗礼しか知らなかったというのは何ぞやということなんですけども、ヨハネじゃない洗礼があるということですね。ヨハネの洗礼ではない、もう一つの洗礼があるけれども、それを知らなかったということです。じゃあ そのもう一つの戦略とは何かということですけれども、これについても先ほどの聖書の箇所でマタイによる福音書の最初11節で洗礼者ヨハネ自身が説明をしています。洗礼者ヨハネはこう言うんですね。私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると言っています。洗礼者ヨハネの洗礼というのは悔い改めに導くための水の洗礼でした。けれどもイエス様の名による洗礼、それは聖霊と火による洗礼なんだというんですね。聖霊の働きについてはヨハネによる福音書で真理の霊ということが言われています。また真理をことごとく悟らせる霊、主イエスキリストについて証しされる霊ということが言われています。つまり聖霊の洗礼、それは人々に神様の霊、神様のご意志、聖霊が注がれて霊的に新しく生まれさせる、キリストのものとされて新しくされて成長していく、そういう洗礼だって言うんですね。また火というものは汚れたものを清めるという意味がありますので、火の洗礼、それは主を信じる人を清めて聖なるものとしていく洗礼だということです。要するにアポロという人は悔い改めの洗礼についてよく知っていたけれども、聖霊の洗礼、火の洗礼ということについては知らなかったということになります。イエス様を信じてイエス様のことを語ってはいるんですけれども、その知識はある意味一部だ、限定的だったというんですね。そんなアポロがエフェソという町にやってきて、シナゴーグと呼ばれるユダヤ教の街道に入ってイエス・キリストについて大胆にメッセージを語ります。そのメッセージをプリスキラとアキラというクリスチャンの夫婦が聞いていたんですね。そのことが使徒言行録の18章26節にこう書いてあります。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明したというふうに記されてあります。プリスキラとアキラの夫婦はアポロのメッセージを聞いてきっとですね、とても心を打たれたと思うんですね。遠くからやってきたこの人がイエス様のことを語っている。もちろんですね、この街道の中にはイエス様のことを信じていないユダヤの人たちもいたはずなんですね。そんな中にあってイエス様のことを大胆に語っている、そのことに感動したんだと思うんです。そして自分たちと同じ信仰を持っている、そのことにもとても感動したんだと思うんですね。でもですね、それと同時に何かが足りないんじゃないかってプリスキラとアキラは思ったんだと思うんです。どうしてそう思ったか、きっとそれはこれまでパウロから聞いていたメッセージと比べて何か足りないところがある。そうだ、彼は悔い改めに導くための水の洗礼は語っているけれども、ヨハネの洗礼は語っているけれども、でもですね、イエス様の洗礼についてまだまだ知らないようだ、それ以外にもきっと知らないことがあるようだ、そういうことをですね、プリスキラとアキラはですね、アポロの説教を聞きながら感じ取っていたんだと思います。でも礼拝の最中、また説教している最中にみんなの前で指摘をしてしまってはアポロのメンツを潰してしまいます。で、 プリスキラとアキラは考えたんですね。そうだ、アポロを自分たちの家に招こう、そしていろいろなことを語り合おう、そういうふうに思ってアポロのことを家に招くんです。そしてもっと正確に神の道を説明したというんですね。このもっと正確に神の道を説明したというのは、具体的にどんなことだったのかということについては書いてはありません。きっとですね、パウロから教わって、でもアポロが語っていない事柄について説明したんだと思うんですね。このプリスキラとアキラってすごいですよね。礼拝で説教している人に自分の知識を、また信仰の事柄をより正確に説明できる、これすごいことだと思うんですよ。それができたのもきっとパウロから直々に信仰の内容を学び取っていたからだと思います。そんなプリスキラとアキラもとてもすごいんですけれども、でもですね、アポロもとっても素晴らしいと思うんですね。彼は学識豊かで雄弁家で、人々はアポロの語る言葉に心と耳を傾けていくんですね。そんなこう説教ができる人ですから、あなたも語っていることに足りないことがありますと、もっと正確なことがありますと言われれば、普通だったらですね、カチンときちゃうと思うんです、ね、お前何言ってるんだとかですね、ちょっと喧嘩になるかもしれないですし、あるいはスルーし、何もなかったかのようにですね、無視してしまうということがあるかもしれないんですけれども、でもですね、このアポロ、とても学識豊かで、そしてメッセージも素晴らしい人なんですけれども、プリスキラとアキラが説明するその事柄によく耳を傾けて、謙虚にそれを受け止めていったんですね。もうこのアポロという人の信仰の中にですね、謙虚さというものがなければ絶対こういうことできないんだと思うんですね。で、それを謙虚に受け入れることによって、アポロの信仰とまたメッセージはより豊かになっていくんですね。やっぱりアポロもとても素晴らしいんですね。プリスキラとアキラも素晴らしいんですけど、このアポロも素晴らしい信仰者なんです。それからこのアポロはですね、エフェソからアカイア州、今のギリシャですね、そっちに渡ってコリントの町に出かけていきます。で、その時にはエフェソの教会の人たちがですね、アポロを歓迎してくれるようにと、コリントの教会の人たちに推薦状を送るということになります。で、そのことが使徒言行録の18章27節以下に書いてあります。こういうんですね、それからアポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、彼の地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けたということですね。推薦状を書いてもらえるほどにアポロという人は信頼をされていたんです。そしてまた出かけていったコリントの町でとても素晴らしい働きをするんですね。使徒言行録の18章27節、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。そして28節には、彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤調でユダヤ人たちを説き伏せたからであるというふうに言われています。このようにですね、有言家であったアポロがですね、その鍛え抜かれた弁論術聞いて、伝道のためにその賜物を用いて行って 大きな成果をもたらしていくんです。そのメッセージによって人々を励まし助け、また反対者に対しては論破をしていく、そういう素晴らしい働きを成していきました。でもそんなコリントの町でのアポロの素晴らしい働き、大成功が逆の効果をもたらしてしまうということが起こります。それは何かというと、アポロのメッセージ、アポロの話し方、その弁論術、その影響を受けたですね、コリントの教会の中にある人たちがですね、そのアポロの名前によって集結して他の人たちと対立をするということが起こっていくんですね。でパウロが書いたコリントの信徒への手紙の第1章の12節にはこんなことが書いてあります。あなた方は命名、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。そういうことが書かれています。自分はパウロ先生の弟子なんだ、パウロ先生のグループなんだ、ね、いや自分はアポロ派なんだ、いや自分はペトロ先生につきますよとか、いやいやそんなことない、私はイエス様についてるんですとかですね、もうそう言ってトラブルが起こったとね。そして先ほどお読みしましたコリントの信徒の手紙の1の第3章の4節以下ですね、こんなふうに書かれていました。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。とても有名な聖書の言葉ですね。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。コリントの教会の人たちはお互いに分裂していがみ合ってしまったんです。私はパウロにつく、私はアポロにつく、まあ、これですね、今風に言うと推し活みたいなのかもしれないですね。推し活です。自分はこの人のファンです、この人を推しますと言って一生懸命活動するんですね。まあ、ちょっとアイドルに例えると、まあ、あんまアイドルに例えるというのもピンとこないかもしれないですけど、まあ、アポストロス12みたいなアイドルグループがあったとしますよね。で、なんとか48みたいな、ね、アポストロス12みたいなアイドルグループがあったとして、もう自分はパウロさんの推しです、自分はアポロさんの推しです言ってこういがみ合って、ね、そんな感じですね。まあ、ただ注意しなければいけないのは、これはパウロとアポロが喧嘩していたのではないということなんですね。パウロもアポロもそれぞれに神様から役割を与えて伝道していたんです。パウロはコリントに教会を建てるという役割を果たして、またアポロはそれを引き継いで教会を形成していく役割を引き継いで、お互いの役割を担いながら伝道していたんです。だからパウロとアポロが喧嘩をしてたんじゃないんですね。だけどその2人それぞれの権威を利用した人たちが喧嘩してたということなんですね。まあ仲違いしている人たちが それぞれ違う自分の都合のいい人たちの権威を利用して喧嘩に勝とうとしていた、まあ、そんな状況ですね。パウロ自身はアポロの仕事を評価していた。アポロは水を注いだんだ、教会がもっともっと豊かになっていくように、育っていくように水を注いでいったんだ。パウロはアポロの働きを評価していた。だけどパウロが注意をしている、その権威を利用しようとして教会を分裂させようとした、その教会の一人一人のことをですね、パウロは注意をしているんです。その中にあってパウロはですね、とても大切なことを語っています。コリントの信徒への手紙の3章の5節ですね。パウロは言うんですね、あなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたもの、それがパウロでありアポロなんだと言うんですね。教会の一人一人を信仰に導くために神様が与えてくださった賜物を用いて神様に使えていった、それがパウロでありアポロなんです。パウロはコリントの地に、また多くの地にキリストの教会を作ってきました。そしてアポロはその巧みなスピーチの力を用いてユダヤ人たちを説き伏せて、そして人々を励まし教会を大きくしていきます。それぞれが神様の働きにおいて異なる役割を与えられ、異なる賜物を与えられ、その賜物を用いてそれぞれの任務を果たしていくんですね。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。パウロもアポロも神様のために力を合わせて働く者たちなんですね。ちなみにですね、パウロがコリントの教会の中で、まあ、そのある一部のグループの人たちに何て言われていたかというのが、コリントの信徒への手紙の第10章の10節に書いてあるんですけど、こんなふうに言ってるんですね。パウロ、私のことを、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという人たちがいるということですね。パウロは語ってるんですね。私たちもですね、聖書を読む中でパウロの手紙を読むと、手紙は重々しく力強い、まさにその通りだと思うんですね。だけどもしも私たちが聖書の時代にいたとして、パウロの説教を聞いたらば、あ、パウロの話ってつまんないなって私たちも思ったかもしれないですね。どうしてかというと、パウロは手紙に書いた重々しく力強い、その論理、その内容を内に秘めて分かりやすく話したから。伝わる手紙の時は論爆しないといけない、反対する人たちを説き伏せないといけないので、重々しく力強く書かないといけない。だけど実際に聴衆の前ではパウロ自身はですね、話がつまらなかったかどうかわからないですけど、分かりやすくです。それこそ血の御子が硬いものを食べられなくて離乳食を与えるように、分かるように分かるようにパウロは説教していったはずなんですね。でそれに対してアポロは違うんですね。もう雄弁家として スピーチのテクニックをありとあらゆるものを駆使しながら説得し感動させそして語っていくので、それと比べるとパウロのメッセージって弱々しくてつまんないよねって思われちゃうところがあったんだと思うんです。でもこれは役割が違うんですね。パウロは教会を作ってその土台を据えていくという役割が、それこそキリストの気も分かんないような人たちにイエス様のことが分かるように、キリストの十字架と復活の出来事が分かるように、その救いの素晴らしさが分かるように、それこそ人によってはつまらないと思われるような仕方かもしれないけど、分かりやすく分かりやすくパウロはメッセージを語った。で、そのようにして整えられた人たちを相手に次にやってきたアポロはもうスピーチテクニックを駆使しながら素晴らしいメッセージを語っていくんですね。だから役割が違うんです。パウロは植えてアポロは水を注いだ。だけど成長させてくださるのは神様。それぞれの役割に違う人たちを用いてコリント教会の人たちの信仰を成長させてくださったのは他でもない神様ご自身なんです。それぞれ役割が違います。だから大切なことは私たちもそれぞれの役割の違いということをよく認識しながら、そのお互いの役割を生かし合うということがやっぱり大切なんだね。アポロのその後のエピソードというのはですね、コリントン信徒への手紙の1の第16章の12節に出てきますが、アポロがエフソに帰るとパウロがですね、またコリントに戻るようにと勧めたんですけど、そのことを遠慮して断っているということがあります。ちょっとコリントン信徒への手紙の1の16章12節にこうあります。パウロが書いてるんですね。兄弟アポロについては兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くようにとしきりに勧めたのですが、彼は今行く意思は全くありません。良い機会が来れば行くことでしょう。コリントの教会の状況を見ながらですね、今行かない方がいいかなって、そう判断したのがアポロですね。じゃあその後アポロはどうなったのかということははっきりはわからないんですけども、一つわかるのはパウロがクレタ島にいるテトスという弟子に宛てて書いたテトスへの手紙の第3章の13節で、アポロがですね、やはりいろいろな場所に巡って巡回伝道の働きを続けていたということがわかります。テトスへの手紙の3章13節こうあるんですね。立法家ゼナスとアポロと何も不自由しないようによく世話をして送り出してください。アポロを何も不自由しないようによく世話をして送り出してくださいとパウロはテトスに勧めています。で、このことからもパウロとアポロの関係というのは協力し合いながらですね、お互いにそれぞれの役割を果たしているということが分かりますね。アポロの働きについてこれ以上のことは分かりません。ただ一説によるとアポロがヘブライ人への手紙を書いたのではないかと考える学者もいます。でもですね、ヘブライ人への手紙を書いたのは誰かということについては諸説があって、パウロが書いたのではないか、ルカが書いたのではないか、バルナバが書いたのではないか、そしてアポロが書いたのではないかというそういう説があるんですね。まあ、いずれにしてもアポロという人は自分が学んできた学問ですね、知識、聖書の事柄、そして雄弁術、スピーチのテクニック、全部その賜物を駆使して神様の伝道のために用いた、それがアポロという人だったということになります。まあ、そのアポロの働きに影響されて教会をちょっと分裂させようとした人がいたのも確かなんです。でもそのことに対してパウロは 私たちは神のために力を合わせて働くものなんだとしっかりと語っているということになります。このようにですね、私たちはアポロの歩み、またパウロとの関係、そのことを振り返ってみるときに、アポロもパウロもそれぞれの仕方で神様のご計画に、そしてイエス様に仕えるものだったということがわかります。成長させてくださるのは神様なんですね。でこのことは何もパウロとアポロの関係だけではなくて、今の時代にも私たち自身にも当てはまることなんですね。教会の中にも牧師もいれば役員もいて、信徒もいて、そしてまた求道中の方もいて、たくさんの方々がいます。それはコリントの教会にたくさんの人たちがいたということと同じですね。教会の中には主婦の方もいらっしゃれば、会社で働いている方もいらっしゃって、学校で働いている方、幼稚園で働いている方、また自分の働きを終えられた方、子供もいれば大人もいます。みんな一人一人違うんですね。でもその違う一人一人の私たちは神のために力を合わせて働くものなんですね。以前ですね、別の教会で牧師をしていた時にこんなことがありました。その教会ではですね、賛美歌21を使っていたんですけれども、ある時からですね、ゴスペルが好きな方々が教会にやってきたんですね。ちょっとその方々が出ていた教会でいろいろとあったということで、私がその時牧師をしていた教会に、頼っていらしたんですけど、一人いらしたんですね。また一人いらして、何人も方々が来てくださったんですね。でその方々はゴスペルがとっても大好きなんです。教会でもゴスペルの賛美をしたいと。で昔からその教会にいらっしゃった方はですね、ゴスペルが好きじゃなかったんですね。自分たちはうるさいのは嫌だわとかですね、あまり好きじゃなかったんですね。で、たまにその礼拝の後にゴスペルの会を開いたりとか、コンサートをしたりとか、たまにですね、礼拝の中で賛美奉献してもらったりしたんですね。最初はなかなか受け入れられなかったんですけども、だんだんとですね、昔から教会にいらした方々がですね、自分たちが慣れ親しんできた仕方とは違う仕方の賛美っていうのがあるんだなっていうことがだんだん分かってきたので、だんだんと積み分けができてくるようになったんですね。私たちですね、いろいろな世代の方々に伝統っていうことを考えるときに、伝統的な賛美の仕方もありますし、そして今の若い方々が受け入れやすい仕方の賛美の仕方っていうのもありますね。それらの仕方を